はい、それでは今日は、続きですね。どこからというと、トンナイ心臓シウンム上部真実新人ですね。トンナイ心臓シウンム本内心臓シウンム、上部真実新人展、こういうことですね。トンナイ心臓シウンム上部真実新人展、これを書き下して読むと、トンナイ心臓の運務が、常に真実新人の天を覆えりと、こういうふうに読みます。もう一回言いますよ。トンナイ心臓の運務が常に真実信心の天を覆えり。これ一体何を意味しているかが大事ですね。何を意味しているかね。まず、トンナイ心臓というのは、トンナイっていうのは、貪欲、愛欲ってことです。ね。このトンナイっていうのは、貪欲、愛欲の心ですね。トンナイっていうのは、貪欲と愛欲。で、愛は愛欲ですね。こういうことです。で、一言で言うと、これは、執着になりますね。一方、心臓っていうのは、心は真に怒りの心ですね。で、憎は、これは憎しみの心。ですね。で、私たちはですね、こういう、欲の心や怒りの心に、翻弄されるっていうことですね。欲の心や怒りの心に翻弄されているわけです、ね、この貪欲を、ね、二河白道の例えで言うなら水の川に例えられる。これは水の川に例えられる。で、一方ですね、真にとか、まあ、憎しみの心を、これをちょっと色がね逆になっちゃいましたけど、火の川に例えられるわけです、ね、こういうふうにまず、思ってください。だから私たちに欲の心が起きるとね、欲の心が起きるともう欲に突っ走ってしまうわけです、ね、欲に突っ走ってしまう。例えばね、今日は一生懸命ね、真面目に仏法の勉強しようと、そう思ったらね、テレビでね、金曜ロードショー、おお、面白い映画だなと、そう思ったら、 もう映画にぐーっと集中してね、もう仏法のことなんて忘れてしまってね、こうぶーっとこうね集中してしまうとね、まあ、去年だったら篤姫がね、日曜日でやったら、あ、篤姫篤姫篤姫篤姫ってね、ピチッとね見るとね、もうその間はね、もう雨が降ろうが槍が降ろうが動かない。ね、こういうのがまあいわゆる貪欲愛欲の心ね、こうやってグッと、これ欲の心、これ欲の心がね逆まくとね、まあ私たちはまあ欲欲欲って感じでね、なんか面白いことないかなってね、こういうことにはね心動くね。いや私ね本当にこの間水族館に行ったんですよ。そしたら魚がねこう泳いでた、こうやって泳いでた、そうするとねしばらくとパッとね振り向いてまた泳ぎ始めるヒーと、でしばらく泳ぐとまたねヒーとまあせわしいなと思うんですよね。あの目の中にね見えるものなんか面白いものないか、なんか面白いものないか、なんか面白いものないか、なんか面白いものないかってね、まあこんな目しかないんですよ私たちはあれを見てね、うわ人間ってそんな姿をしてるんだろうなと、あなんか面白いことないかね、まあ大体新聞を開いたらね何を見るかと、私だったらテレビ欄を見るね、これで面白い番組はないか、面白い番組はないかこれ水の川ね、そう面白い番組があった、おおこれは面白い番組だと思ったらさね、それにどっぷりハマってしまう。ああ振り返ってみたらね、この欲にね惑わされて時間をどれだけ過ごしてきたかと、忙殺してきたかとねえ、いやー終わってみるとね何だったのかなと、欲に振り回された時間っていうのは本当に無意味ですよねところがね考えることは欲のことばかりで、もう欲欲欲、面白いことはないか、面白いことはないか、面白いことはないか、面白いことはないかってね、なりませんね。これこれこれこれこれが水の中。一方ね、嫌な人と会うと、まあもうねその人とそばにいるだけでも、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、その人から一言言われたらね、どんな気持ちになりますかね。もうムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカムカ、あんなに言うことはないわ、あんなにあんなに言うことひどすぎるじゃないのとかね、これこれこれこれこれ、そうするとねまたねそのことばっか考えます。いつも頭の中にねあの人の言葉がねもう繰り返されるわけ、リピートされるわけね、ひどすぎる、ひどいわ、ひどいひどい、そうそう頭の中怒りの心でいっぱいなんでしょ。そうやってまた時間が過ぎていくと、いや考えてみるとね、欲に流され時間を過ごし、怒りを起こしては時間を過ごしね、まあね整理をしてね、まず言われることはね、いやさっぱりするとね本当にね不安になりますよねとか言って何か楽しいことないかってね動き回っちゃいますよねとかってね、こういうもうなんかねこう人生何か楽しいことはないか、楽しいことはないか、楽しいことはないかってね、そういう心がねまなしに起きません。あこんなことはいいね、清らかな心でね生きていこうね、そう思うことはあっても次の瞬間から欲の心が逆まる。はあ、今日の昼食は何にしましょうかしら、夕食は何にしましょうかしらね、を欲に流れていく、ね、食べたら美味しかった、テレビを見つけて面白い番組はないかなと、
なもんだ
ねえ、いたずらに過ぎる時間は多けれど乗りを求むる時ぞ少ない、こんな感じですわ。
現実です、
現実ですね。 それが成仏って言われてますからね、まあ、常に覆ってるわけですよ私の心、ね、成仏って言ったらね、まあ、常に覆いつもどっちかですよね、ムカムカムカムカって怒ってる時があったらね、あれが欲しいこれが欲しいってね動き回ってる。そしたらまたね、一言言われてまたムカムカムカムカね、そしたらまたねあれが欲しいこれ欲しいわ、ね、年末だったらね福袋、あーこの福袋が買いたいとかね、年始になったら手入れね、あれも面白そうだなこれも面白そうだなってね動く、こういうのがねいわゆるもう水の川と火の川をね行ったり来たり行ったり来たりしてるってことです。そうやってね、いやー時間って過ぎてくんですよね、あっという間にね1年ね、え振り返ってみたらね、ついこの間2008年が始まったように思う、ところがもう2009年、この1年間何をやってきましたか、どうですか、欲に振り回されませんでしたか、怒りに身我を忘れたことはありませんでしたか。
まあ過ぎ去ると1年早いね
振り返ってみるとね、いやーもうこの欲の心と怒りの心で時間がバーッと過ぎていったのね、えだからね31日になったらね除夜の鐘をね叩く、煩悩なくなってくれバーン、煩悩なくなってくれバーン、煩悩なくなってくれバーン、煩悩なくなってくれバーンってね叩いたはずなのに、ガンダンから煩悩に振り回されていくとこれこれこれこれ、いやー私ってなんてこんなに罪深いのってね、そう思うのもつかの間、もう欲に振り回され怒りにね我を忘れていくと、まあこういうの成仏っていうんですね、えそういうのがねもう真実のね信心の天をね覆ってるわけですよ、この真ん中にかろうじてね、いやー浄土に向かって進むぞっていうねこの気持ちがあるわけ、こういう感じね、ね、この真ん中に真実信心があるわけです、覆ってるってことね、こんな状態ですよ、いわゆる真実信心という白道をですね常に水の川と火の川がねこう濡らしているようなもんです、こんな感じ、だからね私たちはねもうまっすぐには進めない、欲に振り回され怒りに狂わされてまっすぐに進めずにね、もう水の川にドッポーンってね火の川にドッポーンって感じでね、知事として進まない状態、こういうのをね、真実信心の天を覆っているっていうんです。だけど不思議なことにね、これはですねおでえ不全の徳と言われましてですね、ね、おでえ不全の徳と言われまして、清らかな心になっていこう、清らかな心になっていこうとしても私の心は泥のようにですね、これ泥っていう字ですけどね、泥のように私の心をねすぐに汚してしまう、ね、ところが汚れても汚れても汚れても真実の信心はそれに染まらないってことです。これ素晴らしいですね、汚れても汚れても汚れても 真実の信心はそれには染まらずにね、浄土へ浄土へと進んでいけるわけ。こんな感じ、浄土へ浄土へと進んでいく。だから自分の心を清らかにしていこう、清らかにしていこうとね、一生懸命、心がける。その一生懸命心がけていくことをですね、仏教では上三の二禅と言われます。私の心を心がけ、その清らかにしようと、心がけることを仏教では上三の二禅と言われまして、これをですね、実践していかないといけません。上三の二禅、これは上禅と三禅のことでですね、上禅と三禅のことで、三禅というのは心を穏やかにする禅と言います。心を穏やかにする禅、私たちの心っていうのは、アップダウンが激しいわけですね。こうアップダウンが激しい、アップダウンが激しいっていうのは、こうものすごく移り変わりが激しいわけですよ。例えば今まで篤姫を見ていたと思ったらね、次は夕食を食べていくとかね、もう次から次へとこう欲がコロコロコロコロコロコロコロコロ変わっていくわけですね。私たちの心っていうのはもうその落ち着いておれない、なんていうんですかね、慌ただしくないですか。子供を見ると、一緒にいてね、子供を見るとね、なんでこの人ってこんなにさ、あれやろうこれやろう、あれやった後にこれやろうこれこれこれこれこれこれってね、もうちょっと落ち着けないのっていうね、このいわゆる心がこう波立っている状態をですね、仏教では散り乱れているというんですね。散、散り乱れている、散って言うんですね。散りね、だから私たちの心がこういうふうに揺れている状態、こういう状態を散り乱れているって言います。でそれをこう穏やかな状態に変えていくのを三禅って言うんですね。で、じゃあ心を穏やかにするとどうなるかというと、心を穏やかにするとちょうどですね、水鏡のようなもので、私の心を穏やかにするとこう水でできたこう鏡、こう分かりますかね、これ水面とするとこういうふうに波立っているときは見えるものが歪んで映るんですよ、こうやって。で私の心がこう揺れているときは物事が歪んで見えてしまうわけです。こうやって歪んで見える。だから例えばお金といったらね、あめちゃめちゃいいものだとかね、いわゆる二十歳っていうのはね、素晴らしいものだとかね思ってしまうわけです。小さい時は、二十歳になればお酒が飲めるとかね、別にそんなお酒いいものではないはずなのね、お酒飲める、お酒飲める、酒が飲めるぞ、ね、飲める飲める飲めるぞ、酒が飲めるぞって感じで、ね、心がこういわゆる揺れている時はもう物事がぐちゃぐちゃにしか見えないわけです。こういうのね、頓内心臓の運務っていうわけね、こうぐちゃぐちゃにしか見えない、だから物事の真理が正しく見えない、こういうことです。ね。で、それをですね、こういうふうに、こう、波をなくすと、物事が、鏡のようにですね、スーッと映りますよね。自分の顔を映しても、あ、顔がちゃんと映るなと。こういうようにですね、世界が正しく見えるようになります。で、正しくその この世を見てですね、で、このあとですね、清らかなものを心に思い描き、汚れたものを滅していくことを上善って言うんです。清らかなものを、その清らかっていうのはすごい大事ですね。清らかっていうのは清浄って言って、ね、まあ清らかな心、ね、清らかな心ね、清らかなものを、心に思い描くと、汚れているものが心の中から滅するんですね。こう清らかな心によって汚れたものを滅していくのを上善と言います。清らかなものを心で思い浮かべることによって、汚れたものが滅していくと。まあ分かりやすく言えば、友達を、汚い部屋にいる友達をですね、きれいに掃除したお家に連れてくるとね、恥ずかしいわーって言うんですよ。ね。恥ずかしいわーってね。ああ、こんなに綺麗なものがあったのに、私の部屋は汚かったってことでね。で、自分の心が懺悔をして、汚れたものをなくそうとする。やっぱり私の部屋もこんな風に綺麗にしないといけないわ、とかね。まあ、いろいろありますよね。この本とかもね、大事に使っている人を見てね、汚く使っている自分がね、もう情けなくて情けなくて仕方なくなると。こういう、いわゆる綺麗なものを見ると、汚いものを掃除せずに折れなくなる。これがいわゆる上善と言われるものなんですね。はい。そういうことによって、いわゆる汚れたものを滅していくわけです。だから三善というのは心を穏やかにする。心を穏やかにすると、私たちは綺麗なものがやっぱり綺麗だと見えるようになるんですね。だから、上善の実践をしようと思ったら、綺麗なものをね、日頃からやっぱりよく見ることが大事ですね。綺麗な環境に住むとかね、綺麗なものを常に見る、ものを大事にしてある、そういう環境をですね、ちゃんとこう目で見てね、で感じていくことが大事なんです。そういうことをすることによって、自分の心の汚れを滅していく。これがいわゆる上善になります。だから、いわゆる上善っていうのは、清らかなもので、清らかな、まあ、心を思い描いてですね、汚いものを心の中から滅していくことを上善で、三善というのは心を穏やかにすると。とにかく自分の心をピュアにね、していこうとするのが上三の二善と言います。だから三善というのは心をこう沈めていく善で、上善というのは私の心をですね、汚いものをこう、いわゆる消し去っていく善なんです。だからいわゆる座禅とかって言いますよね、座禅をしたりするのも、静かな環境で座禅をしたりするのも、いわゆる自分の中のこう汚れているものを滅していくためなんです。整理をして、もう隙間ができた、余裕ができるとね、なんかね、こうどうもね、体がムズムズとね、動くとそれなぜかというと、そのやっぱり自分の心の汚れが映し出されてくるからです。その整理をすることによって、でそういうことによって自分の心の汚れを滅していくことを上善と言います。だから 上善と三善によって心を清らかにしていこうとしている。だから三善っていうのはいわゆるこれを実践することによって穏やかな日々を過ごそうとする。上善っていうのはその中でいわゆる少しでも自分の心を清らかにしようとね、いつも清らかなものを思い描こうとすることを上善っていうんですね。清らかなものを思い描こう、清らかなものを思い描こうとしても汚いものがムクムクっと湧いてくるのが丈夫っていうことなんです。だから心をまず清らかにしていこうとしなければわかりません。丈夫っていうことがね、いわゆる心をピュアにしていこう、心を清らかにしていこうと、そういうことを、努力する。清らかな心に変えていこうと。綺麗な心ね、わかりますよね。なんとなくイメージはわかりますね。清らかな心、綺麗な心、そういう清らかな心に変えていこうとしたときに、私の心に常に覆うものがある。それが本来の心、心臓の心だと、欲の心だと、怒りの心だと、それが私の心を覆っていくわけです。その普通きれいなところにね、ゴミが一つ落ちていたら拾わずに折れないですよね。ところが汚い部屋にゴミが落ちてたら拾います？拾わないですよね。そういうふうにいわゆる私の心で、私の心がきれいならば、本当にそのきれいにしていこうという心の作業が生まれてくるわけですね。ところが私の心が汚いとね、もう汚いことが平気になってしまうわけ。だから私の心を清らかに清らかに清らかにしていこうと、そういうふうに心がけていくと、自分の心に覆ってくるものがあってね、それがいわゆる頓内の心で、例えば親鸞聖人で言ったらね、まあ分かりやすく言えばね、自分の奥さんがいるんだから奥さんだけを愛していこうと思ってたのに、他の女性が目に映るとしたならばね、それは汚いですよね。汚い心だから愛欲が出てくる。ああいかんいかん、他の、ね、女性に目を移すことなんてね、良くないことだと言ってね、うちの奥さんのことだけを考えていこうと思ってもね、他の女性に目が移る、あーっていうのがね、愛欲の心ってことです。だからそうやってピュアな存在でいよう、清らかな存在でいよう、清らかになろう、清らかになろうとしても、そのなろうとすればするほど心を覆っていくものがあってね、それが、その煩悩と言われるものなんですね。まあこんな歌がありますけどね、吐けば散る。吐かねばなおもより積もる。吐けば散る、吐かねばなおもより積もるか。庭のもみじも己が心も。こういうふうにね、吐けば散る、吐かねばなおもより積もるってね、吐いても吐いてもやっぱりね、清らかにしようとしても清らかにしようとしても、私の心はすぐに汚れる。吐かねばなおもより積もる、じゃあもうやめたとなったらね、どんどんどんどん心が汚れていくと。庭のもみじもね、斧が心ね、庭のもみじ、秋にはね、一生懸命落ち葉が落ちてくると、その落ち葉を吐いて吐いてきれいにしようとしてもね、 その次から次へとモミジのね落ち葉が落ちてくるように、己が心も清らかにしよう清らかにしようとしても、まあ次から次へとどんどんと汚れてくる、こういうことですね。そこで、真実信心が起きにくいわけですね。清らかな心でいたいと思っても私にはなかなかそれが起きてこない。そこで、そんな私がですね、無明の闇が破れると、どんなにこう積もっても積もっても積もってもですね、心がですね、清らかになっていくんです。じゃあどうなるか、ね、水の川が迫ってくると無常が知らされます、ね、水の川が、迫ってくるとですね、無常が知らされます。私の心が欲の心でね満たされてくるとね、あなた死ぬんですよっていう心、こうね、声なき声が聞こえてくる。こうやってね、いわゆるお金が貯まって嬉しいなと思ってたらね、あなた死ぬんですよ、そんなにお金を貯めて、どうするんですかと、死んでいく時には置いていかなくちゃいけないんですよっていうね、声なき声が聞こえてきてね、その欲の心がね、いやおなしに消えていくわけですよ、ね、これが苦しい、ね、欲の心を起こして死ぬのか手から離れる、ね、欲の心が起きても死ぬのかと、これがね清らかになるってことです。人間欲を起こした時はね、無常が一番効くんですね。でどこに書いてあるかというと、これは教行信書にありますね、まあ、体験してみればわかります。皆さんね、信心欠如したらぜひ欲を起こしてみてくださいね。今までに味わったことのないような苦しみを味わうことができますので、465ページ右からですね、 1,2,3,4,5 行目にですね、貪欲の病には押しうるに骨相を感ぜしむ、ね、貪欲の病には骨相を感ぜしむということでね、これは仏法を説くときに、その執着に追われている人には無常を説くのがいいっていうことなんですけど、その阿弥陀仏に救われた人はね、この真実信心のお力によって欲の心が起きると無常の身だということが知らされます。だから死んでいくのか、そうすると今までねすがっていた欲がね、もうねすがっておれなくなる、ね、虚しくなってくる。そうやって欲の心を消してくれるわけです。だから私たちはこの欲の心が起きた時に、欲を起こしちゃダメ起こしちゃダメって思って消そうとするけどね、うん、そうじゃないんです。欲を消すには骨相って言われまして、死ぬっていうことをね徹底すれば消えるんです。必ず死んでいかなければならない、ね、執着を起こした時にね、例えば整理をする家のものを整理する時にね、もったいないってこうね話したくなくなるでしょ、こうもったいない、その時にね言うわけですよ。いや心の中にねこう問いかけていくと、はあ、死んでいく時には全部置いていかないといけないんだなと、そうだな死んでいく時にはこれ持って帰るわけにはいかないと、置いていかなくちゃいけない、全部この世のものは借り物なんだと、そう思ったらさ執着できないじゃないですか。
本当
だね、うん、ね、そうやって真実信心の天を 覆って、いる煩悩が消えるわけです。今まではね、一生懸命なくそうなくそうとしても次から次へと黙々黙って湧いてきたものだけど、それがその阿弥陀仏に救われるとですね、消えるんです。もうね、この時の苦しみはね、言い知れないものがあります。言い知れない苦しみがありますね。執着しているものがね、断ち切られていくほどね、苦しいことはありません。それがいわゆる信号の人にはこうね、次から次へとやってくる。感謝しないといけないけどね、感謝できません、うん、苦しいってね。で、まあ、体験してみれば分かります。やってみてください。で、次に真理の心が起きるとね、ここには真理の心を起こした人には慈悲相を感じ死ぬですね。真理の心が起きた時には慈悲相ですからね、その真理の心が懺悔となり感謝へと変わります。慈悲っていうのはね、その、苦しみを分かってくだされるわけね。苦しみを分かってくだされる。だからその慈悲の心がね、真理の心が懺悔となってね、間違っていた間違っていたと知らされて感謝へとね変わります。ありがとうございます。で、このように、欲の心にはその無常が知らされ、真理の心には慈悲ですからね、懺悔が起きる。このようにして、私の煩悩を滅してくだされるわけです。だから、常に覆っているんだけども、覆っているんだけども煩悩即菩提でね、消してくだされるわけですね。煩悩がそのまま菩提、菩提っていうのはね、いわゆる仏法を求めていこうという心に変わっていくと。欲を起こしてもね、死ぬんだな、やっぱり仏法を求めていくしかないか。怒りを起こしてもね、怒りで我を忘れそうになっても慈悲の心が起きて、こんなありがたいことだと、忘れていた忘れていたということでね、また前に進むと。だから信心決意するまでは上三の二善っていうことでね、自分の力で一生懸命心を穏やかにし、穏やかになった心を清らかなものを見ることによって、ね、清らかなものを思い浮かべることによって、心のですね、いわゆる汚れを滅していこうとする、こういうことですね。これが上善と言われるものです。だからなるべく自分の部屋をきれいにする、自分の心をきれいにする、これが大事です。上善に心がけようと思ったらね、もう掃除ですね。本当にやっぱり自分の部屋をいつもきれいにしておく、自分の住んでいるところをいつもきれいにしておくということが大事です。その汚れっていうのはですね、心の汚れは自分の住んでいるところの、汚れにつながるわけ。だから自分の世界をきれいにしていくままが清らかなものを常に、見ることになると。 できるだけですね、やっぱり自分の目に入るもの、耳に入るものはですね、清らかなものにした方がいいわけですね。テレビでも暴力的なものはね、なるべく見ないようにするとかね、音楽でもロック調のね、とかね、ああいうのはやめた方がいいと、ね、あと絵画でもね、いわゆる、まあ、ピカソみたいなものはやめた方がいいと。もっとこうね、風景画とかね、清らかなものあるじゃないですか。ああいうものをこう常に見て、はい、常に自分の心を清らかにしていく努力が、大事ですね。これが上三の二善、清らかに清らかにしようっていう努力が必要です。
やっぱり見るものによって心の 状態が変わりますよね。
はい、
あのムンクのクー叫びなんて見てたら、
ムンクの叫びなんてたら思いっきり汚れますよ ね
見ててなんか嫌ですよね。
はい、うん、だから心がけてやっぱり清らかなものを見ようと努力することが上手になります。うん、それは清らかなものを見るとやはりですね、心が現れる、先進って言われますね。心が現れる、ね、心が現れるようなこういうね清らかなものを見る、
はあ、心がけること大事だね。
だ映画でもねやっぱりこう感動するような、ああ素晴らしいって思うような、そういうものをよく見た方がいい、うん、ですね。暴力者とかね、
人
形物とかっていうのはね、いやいやそういうのは良くないわけですね。やっぱり綺麗なものを常に見るように心がけていくっていうことが上手。そういうことによって心の汚れがこうもうすごくねなくなっていきます。はい、私たちはそのやっぱりね、私たちの作る世界っていうのはこの五感で決まりますからね。だ目で見たり耳で聞いたり舌で味わったり肌で触れたりするものによって決まります。そういうものをなるべく清らかなものにしていくことがね、その私の心にとってすごく大事なんですね。清らかなものを見ていく、こういうことです。だけどその仏教はですね、特に親鸞浄土真宗の教えというのはそれと同時にですね、汚れているところに入っても心の清らかさを維持していかないといけないんです。清らかな状態にしておきたいっていうのはね、もう清浄仏教って言われましてね、仏教っていうのはその汚れた中に入っても私の心は綺麗っていうね、こういう状態にする。だから汚れた人を清らかにしていくことにこそね、清らかな心を維持していく方法があるんですね。だから汚い部屋に入ってね、その部屋をきれいにしていくことが真の心の清らかさにつながっていくわけです。きれいな部屋を維持するのはね楽です。汚い部屋に入ってね、その汚い部屋を喜んできれいにしてあげることにこそ私の心を清らかにするね方法があって、で親鸞書にはそちらを取られてるわけです。だから心がけて清らかなものを見るっていうことも大事ですが、それ以上に汚いものをきれいにする、汚い人の心をきれいにしてあげる、汚い人の部屋をきれいにしてあげる、そういう努力によって私の心を清らかにしていくことができるわけです。でこれが上手っていうんですね。その私の心で思い描く、清らかなものによってね、汚れたものをですねこう召していく。だから清らかなもの、清らかなものを心がけて見るようにするのが上手となります。こういうことですね。でこういうのを心がけていた人が自分の心は本当に汚れているんだということが分かって懺悔されているのが上部真実信心というんです。だから花からね、私の心なんて清らかになれないんだと思っている人はこんなことは知らされないわけですね。やっぱり清らかにしようと努力した人だけが清らかになれないですね、私の心が知らされてね、ああ本当にね申し訳ないというか、なんというか、ああ煩悩具足だな、愚かだなっていうことが知らされていきます。ここまでいいですか。じゃあちょっと休憩をしたいと